今日の箇所はレビ記の23章になります。なんでレビ記に戻るんですかとおっしゃらないでください。五旬節はこのレビ記23章に詳しく書いてあるんですね。まさにそのオリジナルのその聖書箇所、ペンテコステのオリジナルの聖書箇所をですねお読みしたいと思います。五旬節という言葉は、旬というのは10日ですね、10ですね。ですから五旬で50日、ということであります。で、英語でペンテコステ、ペンテコステと、呼ばれるわけですけども、7週の祭りともそういうことで、呼ばれたりもします。では15節から22節までをですね、お読み、させていただきます。あなた方は安息日の翌日から、すなわち奉献物の束を持ってきた日から満7週間が終わるまでを数える。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げなければならない。あなた方の住まいから奉献物としてパン、主への初穂として10分の2エパの小麦粉にパン種を入れて焼かれるもの2個を持ってこなければならない。そのパンと一緒に主への全焼の生贄として、一切の傷のないオスの子羊7頭、若いお牛1頭、お羊2頭、また主へのなだめの香りの火による捧げ物として、彼らの穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とを捧げる。また親木1頭を罪のための生贄とし、一切のオスの子羊2頭を和解の生贄とする。祭司はこれら2頭のオスの子羊を初穂のパンと一緒に奉献物として主に向かって揺り動かす。これらは主の聖なるものであり、祭司のものとなる。その日あなた方は聖なる会合を召集する。それはあなた方のためである。どんな労働の仕事もしてはならない。これはあなた方がどこに行ってもよいよ守るべき永遠の掟である。あなた方の土地の収穫を借り入れるとき、あなたは借るときに畑の隅まで買ってはならない。あなたの収穫の落ち穂も集めてはならない。貧しい人と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。ちょっとこう想像が難しい場面ですよね。私たちは都市の生活を生きております。農耕生活からかなり離れて、います。ここで農業に従事されていた方っていらっしゃいますか？田舎にいてお手伝いをしていたとかですね、畑の。ないですね。やはり東京に来ていますね、皆さんね。ちょっと田舎でね、説教した時には畑でちょっとこれやってきたとかですね、日本の中でもそういう話が普通に出てくる、ところを見ていました。見たことがあります。外国に出ましたら例えば羊飼いやったことあるって聞いたことあるんですね。そしたら何人かこうパッと手を挙げるんですね。でそうすると私たちが何ともわからない羊と羊飼いの、この役割っていうのがですね、もう彼らはよく体得しているというか分かってるわけなんです。あともう一つですね、このお話、このなかなか想像できないのはイスラエルの気候であります。外国に出ていくと、日本の方はすぐに気づくことは湿気が足りないということなんですよね。どこの国行っても多分、モンスーン気候みたいなところに行かない限り、東南アジアとかもスコールが降るとかですね、そういうところでない限りですね、ほとんど他の地域は乾燥しています。でイスラエルも例外ではないんですよね。エジプトに行くと、もうシナイ半島、シナイの砂漠で全くの砂漠であり、そしてそこから北上すると、まだ砂漠が続いてますけれども、だんだんと緑が出てきます。で雨季で、この冬が雨季なんですけれどもね、この 結構雨が降るとですね、まあ、前回のイスラエル旅行ね、2013年のイスラエル旅行では2月の下旬に行ったんですけども、砂漠を見せたいと思ったらですね、ずっと砂漠が出てこないんですね。緑がね、こう小さいのが緑がわーっとこのもうあの花が咲いてたりするんですね。もう綺麗になってて、何が砂漠なのっていうふうに参加者の方は思われたと思うんですけれども、実は雨が降らない時には本当に砂漠なんです。で、その微妙な、ある時には緑がいっぱいになって、である時にはもう裸になってしまう、というような気候がイスラエルなわけなんです。で、そこで収穫祭を神に捧げるという意味合いがなんとなく想像できるんじゃないでしょうか。なんかいつも取れるというものではないんですね。ほっといたら取れるというものではなくて、本当にいわゆる神頼みなんですよ。農業の人もよく分かっています。私たちは自分でこれをしなきゃいけないと思うとですね、なんとか自分の努力でそれを成し遂げることができるという力をどうしても働かせてしまいます。けれども農業というのは本当に、まあ、人間的な言い方をすると運任せ天任せであるわけなんですよね。だから神に祈らなければいけない。で、イスラエルの地はその先住民はカナン人でした。で、カナン人はその農耕の神をバールと言ってたんです。で、そのバールを拝んでいたところ、このイスラエルの民がやってきて、そうではなくて天と地を作られた誠の神が私たちを恵んでくださるということで、収穫祭をその年例祭として行っていました。例祭というのは例年に行われる祭りということですね。そしてその1年の周期を神様に捧げていくものとしてこの行っていて、合計で7つあります。まあ細かく言うとこのレビ記に7つ書いてあります。で、三大祭りとしてはその7つのうちの3つがあって、そして最初が杉越の祭り、これは大麦の収穫に関わります。で、その3日目に初穂の祭り、その初穂の祭りがその大麦の収穫をですね捧げるわけなんですね。そして、今見た50日後に小麦の収穫を捧げる祭りになるわけなんです。で、五旬節なんです。で、あとは秋に刈魚の祭り、他の収穫物ですねを捧げる、祭りになるわけなんですね。で、これってとっても、祭りって大事なんですね。で、私たち、まあ、プロテスタントの教会はとかく、まあ、大事なんですけどね、決してあれなんですけど、聖書の学びが中心になってきます。だから学校みたいになってっちゃう傾向があるんですね。けれどもそれだと神様の御心を、まあ、果たせない、この一つの部分、これは生活がない、その自分の生活のリズムの中に教えられているその神様の言葉が、なかなか浸透していかないというものがあります。でもユダヤ人は、いや実はユダヤ人じゃなくても世界中の人たちが、実は日本人も含めて祭りとか生活の中での行事を通して、その神様、神様というか彼らが信じている神様、それぞれ本物じゃない以外は、神様がどのようにされているのかということをそのもう身につけているんです。日本人なら何か正月ですよね、まず始まりが。そして3月に、まあ、いろいろこれ細かいの、ね、単語の、なんだっけ、あなんだっけ、豆まくの節句、節分だ、節句じゃないや、節分でしょ。そしてひな祭りがあって、そしてお彼岸があって、そして単語があって、そして七夕があって、で 一番大きいのが正月の次に大きいのが盆ですよね。盆で、実は私たちが知らず知らずのうちにこれを行事として行っていながら、世界観を持ってるんです。世界観、また死生観と言ってもいいです。その自分がどうやって生きていくのか、何のために生きているのか、これをですね、いつの間にか身につけているんですね。で、あまりにも当たり前だから、私は宗教を持っていないって日本人は言ってるんですね。無宗教ですと。で、実は宗教を持っていないと言いながら、持っていないと言えるほどこの 無意識の中で染み込んでいる宗教を持っているわけなんです。 で、そういうものから神様はあえてイスラエルの民には私に捧げなさいと、今度は神様の国を中心としたその、そのプロセスっていうか、その1年の周期、リズムですね、生活のリズムを作るように定められたのがこの祭りなわけなんです。で、興味深いことに、新約聖書においてこの祭りの時に大きな出来事が起こりました。私たちはイースターをお祝いしましたが、イースターというのはあの杉越の祭りの3日目、初穂の祭りの時に、日曜日にイエス様がよみがえり、そしてイエス様が十字架につけられたのはまさに杉越の祭りの時だったわけなんです。で、そして杉越の祭りというのがイエス様を十字架を表していて、そしてその後で種なしパンの祝いというのがあります。後で説明します、詳しく。それは7日間続きますけれども、それも罪が取り除かれたイエス様の働きを表していて、そして初穂はイエス様の復活を表しているわけなんです。そして興味深いことに、五旬節において、先ほど使徒の働きを読みましたように、聖霊が与えられました。そして教会が与えられたわけなんです。そして長い期間が過ぎまして、秋の祭りになってラッパを吹き鳴らす日、それから食材日というのがあって、最後にカリオの祭りというのがあります。で、預言書を読んでいると、それがキリストの再臨に関わるそのものとして、ラッパが吹き鳴らされる時に私たちが引き上げられるであるとかですね、またはこのカリオ、その全て皆がお祝いするというのがゼカリア書の14章で、主が戻ってきて、地上に戻ってきて神の国に建てられた時にそれをお祝いするとか、ということで、イスラエルはここまで詳しいことは もちろん分かってないんですけれども、メシアを待ち望む、キリストを待ち望む、その祭りを 年中年がら行っていたということになるわけなんです。で、ここで私たちが五旬節を考えるときに改めて思い出さなければいけないことは、私たち自身が、教会が神の畑と呼ばれていることなんです。第一コリントの3章の6節7節にこう書いてあります。私パウロが植えて、アポロが水を注ぎました、しかし成長させてくださったのは神です。それで大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもありません、成長させてくださる神なのです。で、この後で神の畑っていう言葉が使われています。私たちが、また神の建物とも、建物にも例えられてますけども、畑にも例えられているわけなんです。つまり一方的に神様が育ててくださるものなんだよということなんです。私たちが何かをして教会を、なんていうのかな、作り上げるのではなくて、主がなされること、御霊が働かせてくださるところにとどまっていくことしかできないんですね。で、これが、楽しく、また失敗してしまうところなんです。何か自分がすることによって成長させることができると私たちは思ってしまいます。どうですか、なんか家庭菜園、じゃあ、都市に住んでるので、じゃあ質問します。家庭菜園されてる方、あ、少ないですね。ですね。で、一生懸命肥料入れてですね、一生懸命水注いでですね、そしたらスピードアップできますか、育つの。できないですよね。これがじれったいんですよ。教会も同じなんです。何かしてスピードアップもできないし、また逆を返すと、神様がなされていることにどれだけ自分が気づけているのか、神様がなされていることに自分がどこまで乗っかっているのか、 神様が与えてくださる栄養、先ほどアポロが言いました水ですね、そしてパウロが、なんだっけ、植えたと。神様が与えておられる栄養であるとか、そういう、まあ、その働き人を通しての栄養ですね、そういうものを通して自分がいかに育てられていってるのか。だから言い換えると、自分が何かしたから神が働くのではなくて、神がしてくださっているから自分が応答するわけなんです。主体は神なんです。神がされるから応答するんです。自分が何かして神が応答するんじゃないんですね。でこれが分かると、その麗しい庭園を私たちクリスチャンの中で見ていくことができる。その庭園の実というものが聖霊の実として、ガラティアのあの有名な箇所ですね、5章の22節と23節にあるわけなんです。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。主が戻ってこられます。その時に主が期待しているのは収穫、実を受け取ることなんです。私たちにのところにイエス様が、私たちにイエス様が戻ってこられた時に唯一期待されているのがこの聖霊の実であります。どれだけ収穫できるかどうか、私たちが生きている理由、目的、クリスチャンの理由、目的が今読んだところにあるわけなんですね。そしてこの五旬節についての話に戻りますと、イスラエル人、ユダヤ人の中間ではこれお祝いされてますですか。あのパスオーバーは、パスオーバーってあの杉越の祭りも彼らは お祈りしますし、あのお祝いします。当然そして今もこの週ですね、先週だったんですけども、シャブオットって言ってお祝いするんですね。でその時に彼らはすることは律法を読むんです。10回から始まる律法を読むんですね。理由はエジプトを出た日、あの杉越の食事を取ったあのエジプトを出た日から50日を数えると、ちょうどシナイ山で神が現れて降りてこられて10回を与えたあの日に重なるんですね。そこで律法を読みます。で興味深いことに、その律法、あの神様のこの火を持ったこの現れ、あのさっきの五旬節のところでも火が来ましたよね。火、あの下が分かれたような火のようなってあって、まあ、似てますね。現れがあって、それで神様がその時は物理的に声を出してあの十戒を与えられて聞いたわけなんです。でイスラエルの民は、私たちは聞き従いますって何度となく応答して答えました。その神が言われたことは恐ろしくはありましたが、神様の正しさと清さ、神様の良さ、これを表していたわけなんです。同意はしました。ところがまたその立法、あのモーセが山に上がっていき、今度は40日40夜、神から幕屋についての型ですね、どのように作りなさいっていうふうに、こうあの契約の幕はこうである、そして幕はこう作りなさいという型をですね、この与えられて上にいる間に、イスラエルの民は早速掟を破ったんです。金の子牛を作り、そこで乱れていた、乱れるというのは性的な乱れを表します。だから神以外のものを神々とし、また、偶像を作って、そして会員してはならないという、そこの掟も破り、早速その律法を守り 行わなかったという世界を私たちは見るわけなんです。イスラエルの歴史は、歴史そのものが私たち人間の神との関係を表しています。何か立法によっては義と認められないばかりか、ますます自分の罪深さが明らかにされるということです。その立法が与えられてから、最後にモーセが申命記において、またはレビ記にも書いてますけども、イスラエルの民が聞き従うのであれば祝福を受ける。でも少しそれだけ話して、あとは聞き従わなかったら、かたくなにしていたら、このような呪いが起こるということを列挙していくんですが、その列挙していることがヨシュア記以降のイスラエルの歴史で起こっていくんですね。時々リバイバル、主に立ち返るというものが、ヨシュアの時もそうだったし、そしてダビデの時にやっぱり一番霊的にこの優れた時がやってきたんですけども、基本的にこういう感じですね。離れていくわけなんですよ。そしてモーセがその予言したように、申命記とレビ記ですね、神が植え付けてくださったあの約束の地にから神は引き抜かれたんです。紀元前の586年にバビロンにユダヤ人は捕らえ移されたわけです。エルサレムが破壊されてですね、捕らえ移された。でこの歴史そのものが全く行うことができない人間の肉の弱さを表しているわけなんです。でその捕囚直前に、もう人々から迫害されながら予言を行っていたエレミアがいました。でそのエレミアに対して神は、全く立法によっては生きることのできないイスラエルに対して、一方的に新しい契約を与えると約束してくださったんです。それがエレミア書の31章の31節からなんですけれども、お読みします。34節までお読みしますが、こう書いてあります。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまったですね。先ほど話した通りで、主の御告げ、彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は、次大事です、私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。このようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの教えない、互いに教えない。それは彼らが身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さない。このようにことごとく破ってしまったイスラエルに対して、律法は今までは石の板に書かれていたわけなんです、ね、外側に書かれていたものを、その律法があなたの心の中に書き記すと約束してくださったんです。で同じような時期に、同じ時期にもうすでに捕囚の民としてバビロンに行っていたもう一人の預言者がいました。エゼキエルがいます。でエゼキエルに対してはどのような形で心の中に神が律法を置いてくださるのかをこのように説明しています。エゼキエルの36章の26節と27節で、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。わかりましたか。 今まではこの神の言葉、掟が紙の中、まあ紙ね、まあ、昔は石だったわけですけども、紙の中で、そして自分が行おうとしているんですけども、問題はこっちが、内側があるんですよね。内側の問題がある。これを刷新する、全く新しくする、これができるのは聖霊によるんだよということが書いてあるわけなんです。ですから聖霊が与えられるということがいかに大切か。パウロがテトスの手紙で言いました。神は、3章の5節で、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるキリストイエスによって私たちに豊かに注いでくださったのです。このように神がしてくださいました。イエス様が先ほどの新しい契約について、この吸い越しの祭りの時にですね、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。イエス様の流された血によってこの契約が結ばれました。イエス様の血によって私たちのその罪、良心の汚れを清めることができ、またイエス様の死、死んだことによって立法の要求が全うされました。立法の要求が全うされるっていう意味は、立法というのは守らなければ死ななければならないなんです。守らない、違反するものは死ななければいけないんです。どうですか、日本の、まあ、日本の法律とか世界の法律だとこう段階があるじゃないですか。かなり厳しいですね。モーセの律法は、例えばお父さんお母さんに対して子供が反抗したらですね、罵ったら石打ちの刑ですよね。怖いですね。今びっくりしました。ビビって、私お父さんとお母さんにこんなこと言っちゃった。それでイエス様が十字架につけられた時に、その死んだことによってその要求されているものをイエス様が受けてくださった。それによって私たちが、キリストが私たちのうちにおられることによって立法の要求が全うされたんです。これからはいいですか、大事です。私がこの神様の掟を私の力によって行っていくというふうに考えたら、これは旧約の中にまだいるわけなんです。ローマの、8章の3節4節にですね、4節を読むと、それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためなのですって書いてあるんですね。これどういうことかというと、イエス様が私たちのために死んでくださった、血を流してくださった、この素晴らしいイエス様と、イエス様にある神様の愛に触れられているときに、私たちによってではなくて私たちのうちに立法の要求が全うされているんです。これ大事ですね。私たちによってではなくて私たちのうちに立法の要求が全うされているんです。だからこれをやらなければいけない、あれをやらなければいけないじゃなくて、イエス様が、死んでくださったイエス様、律法を成就してくださったイエス様がおられるんだということを知っているときに、同時に聖霊が働いてくださるんです。聖霊の働きを知りたいですって、ね、いろんなテクニックのようにね、こうなんか話してきた、聖霊に、聖霊の賜物を受けたい、聖霊なんだかされるっていうときに、こうしろああしろこうしろっていう、だからそういう話聞くとね、だからちゃうんじゃないかなって私はですよね。で、捉えづらいですよね。聖霊に満たされましょうとか、聖霊の導きとか、聖霊の行為とかって言って、分からない。イエス様の十字架じゃあ分かりますか？十字架につけられたキリスト分かりますか？って言ったら、はい、分かります。聖霊に導かれてるんだよ。そこで感動して、そしてイエス様がこうなんかなされようとしているのをもうすでに分かってるんですよ。分かっていて、そしてそこの あ、これがなんか分かんないけど自分の思いじゃなくて、あ、これなんかしてるなって、もうその時には神様の掟を自分が行っているのではなくて、自分のうちにおられるキリストが聖霊によって行ってくださっているわけなんですね。イエス様が復活された時に弟子たちに言われました。聖霊を受けなさい。息を吹きかけたんですね。パーッと。ヘブル語で息と霊はルアフ、同じ言葉になっています。息を吹きかけて聖霊が弟子たちのうちに与えられました。そして弟子たちがさっき読んだところ、その祈って一つになって祈っていたんです。そして五旬節の時にあの出来事が起こった。イエス様が約束されたのは、聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます、そして私の証人となりますと。そして彼らが聖霊に満たされたら異言、外国の言葉を話し、そしてそれを聞いていた世界中から集まっていた離散のユダヤ人が自分の地方の言葉を話しているのを見て驚いて、それからのヨエルの予言の言葉を引用して、これは聖霊が下ったんだという説明をし、イエス・キリストの説教をペテロが話し、そしてそこで悔い改めた男たちがバプテスマを受けたわけなんです。でしばしば洗礼という言葉が使われます。洗う礼、まあ、私も便宜上ね、あの人々が使っているので洗礼と言ってしまうんですけども、正確には浸礼ですね、浸される方ですね。でイスラエルに行けば神殿、その時の神殿のところでペテロは語っていたわけなんですけれども、神殿の近くって言った方がいいかな、あのダビデの墓があるところですね、ダビデの町ですけれども、そこで語っていたんですが、そのところにもうじゃらけてミクバと呼ばれる神霊槽があるんです。水にどっぷり使うんです。でユダヤ人にとっては水に浸かるっていうのはもう当たり前の儀式でした。だからそこを使って3000人の人が、バプテスマを受けた。つまり教会が始まったわけなんです。私たちはまず教会員になる必要がありますね。員っていうとですね、組織的な手続きが必要だと思うんですけども、皆さんいらしている方でなんか私がじゃあこの名前書いて登録してくださいってやったこと、そういうふうにされたことある人手を挙げてください。いないですよね。誰もいないはずです。そういうことをやっても僕はいい、それ反対してるわけでは全然ありません。ただ私たちの教会ではやってません。で正確な定義は、御霊がバプテスマ、バプタイズ、つまりキリストの体に浸してくださるというのが第一コリントの12章に書いてあります。つまり新しく御霊によって生まれた人によってキリストの体が作られているんです。皆さんはこの御霊のバプテスマを受けたかなんですね。でもう一つバプテスマがあります。それはイエス様ご自身が授ける聖霊によるバプテスマ、それは神の力を受けてキリストの証をし、または御霊の賜物によって人々に仕えていく、教会で仕えていく、その聖霊のバプテスマがあるわけなんです。どうこれ求めてください。これ体験を求めてください。聖霊の力なくて、聖霊の満たしがなくて、クリスチャン生活は到底無理です。教会生活無理です。いや私結構できてると思うんですけど、いやそれは多分できてないというのにまだ気づいてないんだと思うんですペテロと同じように、私はイエス様死んでも従いますというところで知らないと言ってしまった、まあ、その経験は私たち一人一人必要ですよね。その後で聖霊に満たされて、あのペテロが逆さ十字架になってもイエス様を拒まなかったという、まあ、これ聖書に書いてませんけどね、その力が与えられるわけなんです。であともう一つイエス様が腹の底から生ける水がほとばしり出るというふうにも表現されました。心の奥底からって書いたんですね、あの新改訳だと。あれ腹からって書いてます。で生ける水がほとばしり出るって僕訳したんですが、あれは鉄砲水のことなんです。鉄砲水、砂漠でカラッカラで乾いた川のところでいきなり 水がブワーってやってくる。あれがあなたのうちに私を信じれば起こりますよとなされたんです。だからクリスチャン生活で私は自分の心の中でクリスチャン生活してますって、これはまだ聖霊の働きを受けてないバプテスマ。そうではなくて、不思議に自分の周りでイエス様の働きが行われている。自分を通して、自分の中でだけじゃなくて通して客観的にイエス様が働いてくださっている。これが聖霊の働きであります。結構話しましたが、まだちょっとあと今 70% ぐらい話しましたが、あと 30% あります。先ほどの五旬節の話に戻ります。何するか、まあ、生贄を捧げたりする、動物の生贄を捧げるのは他の祭りでもするんですが、特徴なのはパンを2つ神の前に捧げるんですね。17節23章の奉献物としてパン、主への初歩として10分の2エパの小麦粉にパンを入れて焼かれるもの2個を持ってこなければならない。これが他の祭りにはない神様の命令なんですね。2つ、なんだろうこれって思うのがあります。1つは種のあるパンだって言うんですね。種、どこにあるかな、パン種を入れて焼かれるものって書いてました。パン種というのはイースト菌のことです。だから私たち普段食べているパン、あれですね、膨れ上がってるパンです。で、生産式の時に私たちの教会で受け取っているパン、パンなんですかって思われる方がいらっしゃると思います。クラッカーみたいでしょ、あれパンなんです。あれはマッツァと呼ばれますが、私たちがアメリカに行った時にね、買ってくるんですよ。アメリカに行かないと買えない、まあ、もちろんイスラエルでは買えますけれども、なぜかユダヤ人がいつも食べてるものなんです。ユダヤ人いるんでアメリカに、ま、あのスーパーマーケット行くとこれ売られてるんですね。あれは種なしパンです。イースト菌が入ってないパンです。で、それではなくて種がある。でこれが変な、なんだろうこれって。でもう一つは2個、1個じゃなくて2個、説明します。最初の方から説明します。種なしと、種がないあのパンの祝いというのが杉越の祭りとともに行われるんですけれども、それは新約聖書を読むと罪であったり不正であったり、そういうものを象徴すると、罪が取り除かれたことをお祝いするのが種なしパンの祝いなんです。パン種を取り除きなさいというのは第一コリントに書いてあります。だから私たちが清いパンのままでいましょうよという勧めをパウロから受けているんですね。で、パンダネってあのほら膨らむじゃないですか。膨らませるものでしょ。罪も同じように膨らんじゃうんですよね。 5% 罪を行って 95% 清い生活を送らせてください神様とは祈れないんです。なんかそういうの祈りたいじゃないですか。僕よくクリスチャンになったばっかりの時に 10% いいじゃないですか神様ってね。ところがその 10% も 100% になっていっちゃうんですよね。で、こんな教会だけで、教会の中で私だけ罪を犯して他に迷惑かけてないからって、これ世の中の哲学じゃないですか。人に迷惑かけなければ構わないんだよって。ところが教会全体に広がっていくよというのがあるわけなんです。だから取り除きなさいということで種なしパンなんですね。ところがここではあるんですよ。何のこっちゃいなと。聖霊が与えられたこと、教会ができたことが五旬節で起こったところを考えると、ああなるほどとなります。教会は性質からして、これ見える教会です。教会は性質からして罪があるところなんです。 キリストが私たちのためにお迎えに来る前までは、私たちはこの体の中でうめいていると、ローマの8章に書いてあります。つまり霊と肉の戦いがいつもあり、この肉というのはまだアブラハムから受け継いだものであり、変わっていない。イエス様を信じる前から変わってないんです。一生懸命変えようと努力するんですね、私たちクリスチャンになってから。ただ全然変わってないんです。変わってないんですか、私。変わってないんですよ。じゃあクリスチャン生活になってどうするんですか。殺すんです。十字架と、あなたの肉はキリストと共に十字架につけられたんだって書いてある。殺すだけなんです。死んだものとみなしていくんです。クリスチャンは良い人になる宗教ではありません。キリストがうちにおられる宗教です。だからクリスチャン、キリストなんです。キリストばかりになることなんです。で、だから肉を持った人たちが集まっているのが教会だということが大事。イエス様戻ってこられるまで、でイエス様戻ってこられて天においてはもちろん新しい体を持ってますから、栄光の体を持ってますから、その心配はないんですけど、地上における教会はそういうものであるわけなんです。で、教会の性質を知らないと本当に葛藤します。良いこの神学を、ここを教会持ってる、そして牧師先生はこの神学を出た、で教会の人はこうなってる、ああなってる、でこの教えこうこうこう、だからここはきちんとしてるから私はここを選んでいきますとかですね、ここの人たちはとってもいい人たちだから、ね、つまずきます。つまずくんです。理由は種があるんですよ。完璧じゃないんですよ。教会に対してって書かれた手紙、福音書もある意味で教会ができた後で教会の人たちに書かれてますから、福音書も含めてね、人たちの書いたものっていうのは問題があるから書いたんです。問題がなかったら、あの問題がない、なんかあんまりない教会も、ピリピの教会とかね、あんまり言ってないんだけど、やっぱりでもあるんだ。テサロニケも褒めてるんだけど、やっぱりある。問題だらけなのはコリント、そしてガラテアは問題がないように見えて一番やばい問題を持ってた。きちんとしてたんですよ。だから日本この今の現代だったらみんなスーツ着てね、ちゃんと10分の1献金やって、もうきちんとしてる。ところが恵みから離れたという問題があった。全部問題なんですよ。問題がないところを探してって、問題見つけたらもうこの教会ダメだと言ったら、教会そのものを否定してるんです。神が、キリストが私たちに教会に対して与えられた命令は、だからこそ愛し合いなさいということなんです。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。問題があるからこそ愛するんですよ。問題があるからこそキリストが罪人を愛されたように愛するというのが教会の存在意義なんです。だから正しいことを求める以上に愛するということが初めに来る必要があるわけなんです。どうかこのことを覚えていてください。ペテロも言いました。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎めなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。そして2個の方を話します。2個。なんで2個なのかな。教会ということを考えると、この五旬節の意味しているところがね、エペソの2章の13節から15節に2つのものをキリストが1つにした、キリストの平和が教会にあるよと言っているんですね。敵意が取り除かれた、新しい一人の人に作られた、 これがユダヤ人と異邦人が一つになった、キリストにあって一つになったことを表している表現であるわけなんです。おそらくニコというのはユダヤ人と異邦人を表しているものと思われます。つまり教会は壁がなくなったところなんです。キリストにあって、そして遠くにいる人たち、到底神様とは遠くにいる生活をしてるね、またそういう背景を持ってるねという人たちが近づくことのできる福音、その壁が壊されたのがあの2つのパンが表しているものであります。つまりキリストにあって届いていくところが教会なんです。この人は違うよねって思われるような人が来るところが教会なんです。よく教会って敷居が高いって言うじゃないですか。皆さんすごいと思いますよ。本当に来てるんだから、日本のこの社会の中で来てるんだから。でもこの福音があったから来ることができたわけですよね。近づけたんですよね。同じように今度はここに来る一人一人を受け入れるんですよ。受け入れるときに何か同じ趣味があるから、同じ興味があるからじゃないんですよ。キリストにあって受け入れるんですよ。分からなくてもいいんです。分からなくてもいいんです、まあ、もちろん分かる努力は必要ですけども、受け入れて一つになっていくのが聖霊の働きの一つなんですね。ですからおさらいしますと、私たちは神の畑なんだということです。聖霊の実を結ばせるんだということです。そして肉の弱さでできなくなっていることをキリストが十字架の上で行ってくださって、御霊で導かれるようになった。罪があるんだけども、私たちはだからこそ互いに愛し合って許し合って仕え合っていき、キリストにあって心を一つにしていくところなんだよということであります。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。このようにして本当に愛する兄弟姉妹とともに礼拝ができたことを感謝いたします。私たち本当に何て言ったらいいでしょうか、主よ、正されていく者たちであります。まだ正されて戒めを受けていくことが喜びとしている者たちであります。あの弟子たちのように失敗をたくさんします。この者はたくさん失敗をします。しかしイエス様が忍耐をされて導いてくださり、時には泣き自分の罪を悲しんでますが、必ず慰めを与えてくださり、立ち返らせてくださり、もう一度チャンスを与えてくださる神であること、その集まりであることを感謝いたします。主よ、どうぞあなたがいつもいつも教会が何なのか、これを教え続けてくださいますように。そして私たちがこのようにして集められていることがなんとすごいことかということ、ものすごい神様の働きが起こる、その中に私たちが入れさせていただいているということ、私たちではなくてキリストが現れてくださるがゆえに弱々しく見えて強い働きをすることができるということ、本当に主を感謝いたします。あと一人じゃないということも感謝します。私たちがを畑としてこれからも育ててくださいますように。そして聖霊のバプテスマを一人一人に求めに応じて与えてくださいますよう、よろしくお願いいたします。力を無力を感じている人たちが生ける水を飲んで溢れ流れてくださいますよう、お願いいたします。感謝してすべて栄光をあなたにお返しし、イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。